今主は招いて言われます。眠っている者よ、起きよ。死者の中から立ち上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。正英賛美歌29番、天の御民も。賛美歌29番を声を出さずに歌詞を味わいます。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りをお捧げいたします。神はイスラエルを悔い改めさせ、その罪を許すためにこの方を導き手として、救い主としてご自分の右に挙げられました。愛します天のお父様、御子イエス・キリストの十字架の血潮と皆を賛美いたします。また今日はイースター礼拝でございます。主の復活を褒め歌います。あなたは日々私たちの生活を担い、そして大いなる恵みを持って私たちを養ってくださっております。どうか私たちには今疫病、そして災害、また戦争と多くの不安の中にいますが、主よ、どうかあなたが私たちを救い出してくださいまして、また導き出してくださいまして、愚かな人の行いによるものを、主よ、あなたが平和への道へと導きくださいますようにお願いいたします。私たちは今日このようにしてあなたの前に礼拝を捧げておりますが、どうか私たちが捧げる賛美、祈り、感謝のすべてが、主よ、あなたに喜ばれるものでございますようにお願いいたします。導いてください。またとりわけ今日建てられておられます川崎先生をどうか見破られ満たし、あなたの御言葉を大胆に語る器として、主よ、先生を強め用いてくださいますようにお願いいたします。そのあなたからのメッセージ、そして御言葉を聞く私たちの上にも、主を心に臨んでくださいまして、素直な心を持ってあなたの前に御言葉に従い、あなたに聞き従うものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちはこのようにしてあなたの前に礼拝を捧げることができておられますが、できていますが、主よ、今日どうしても礼拝に来ることができない兄弟姉妹の上にも、主よ、あなたが望んでくださり、病で倒れておられるならば、主よ、癒してでございます。あなた様が触れてくださいますように。また悩みの中におるならば、主よ、あなたが励ましてくださいますように。そして私たちとどうか同じ恵みを与えてください。再び申し上げますが、主の復活を、主を心から感謝いたします。このお祈りをイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。では次に、主の祈りをしたいと思います。お祈りは神様に、話をすることです。どうか手を組んで目を閉じて、心を合わせてください。主の祈りは声を出していただいて結構です。では主の祈りを捧げます。 賛美歌93の5、主の祈り A、 賛美歌93の5、主の祈り A をお開きください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。では次に今朝の講読をします。今朝の講読は詩編16編、旧約聖書の16編をお開きください。旧約聖書の830ページでございます。旧約聖書の830ページでございます。詩編16編から16編の1節から11節までをお読みいたしますが、司会者が1節をお読みいたします。会衆の皆様は2節からお読みください。その後司会者と会衆の皆様と1節ずつ交互に読んでいきます。最後の11節は会衆の皆様と司会者が一緒に読みます。詩編16編、ミクタムダビデの詩。神よ、私を守ってください。私はあなたのもとに逃れました。
私は主に言います、あなたこそ我が主、あなたの他に幸いはありませんと。
この地の聖なる者らに私の喜ぶ力あるものすべてに言う。主は我が浮くべき分、我が杯、あなたこそ私のくじを決める方。
明かり縄は麗しい地に落ち、私は輝かしい相続地を受けました。
悟してくださる主をたたえよう、よごと腹渡が私を戒める。
私は絶えず目の前に主を置く、主が右におられ、私は揺らぐことがない。
それゆえ私の心は喜び、心の底から喜び踊り、この身もまた安らかに住まう。
あなたは私の魂を黄泉にしておかず、あなたに忠実な者に滅びの穴を見せず。
ご一緒に、命の道を私に示されます。見舞いには満ちあふれる喜びが、右の手には麗しさが永遠にありますように。アーメン。では皆様お祈りを捧げたいと思います。まず最初に阿部真帆さんにお祈りをしていただき、続いて皆様お祈りを捧げいたしましょう。
私は絶えず目の前に主を置く、主が右におられ、私は揺らぐことがない。愛する天のお父様、今日少し肌寒い中ではありますけれども、そして新しい朝を迎え、私たち一人一人をこの場所に集わせてくださったことを本当に感謝します。今日はイースター礼拝です。先週一週間を思い起こして、あなたが私たち一人一人の罪のために十字架にかかってくださり、死に、そしてまた復活されたことをお祝いする時とさせてください。日々目まぐるしく過ごす中で、私たちが これぐらいなら罪じゃないかもしれない、これぐらいなら大丈夫と思っている、その一つ一つの小さな罪のためにあなたは十字架にかかって死んでくださいました。このことがどれほど大きなことなのか、日曜日教会に来るたび思い起こしていますけれども、日曜日だけではなく日々あなたが共にいてくださることを思い、許されたことを感謝し、あなたと共に生きていくその決意を思い起こし、また改めてあなたに感謝し、明日からの一歩一歩を歩んでいくことができますように助けてください。今日はジュニアヤングのメンバーも参加しています。あなたが若い時から一人一人をここの場所に集めてくださっていることを本当に感謝します。若い時からの生活をあなたに捧げるという素晴らしい経験を一人一人にさせてくださっていることを本当に感謝します。どうか私たちも若い魂とともにあなたに礼拝を捧げる喜びを共に喜んで、こうして共に礼拝を捧げることができますように助けてください。まだまだコロナ禍の中で体もの弱さを覚えながらも、ご自宅や施設等で礼拝を共に捧げている方、またこうして健康が守られ共に礼拝を捧げている方、また世界中同じ時にあなたに礼拝を捧げていますけれども、どうぞ一人一人ご事情がある中ではありますけれども、あなたを思い礼拝する気持ちは同じですから、どうぞ一人一人に祝福を与えください。今日あなたからいただくメッセージを、川崎先生を通していただくメッセージをどうぞ心に留め、明日からそれぞれさまざまなところに使わされますけれども、私たちにしか届けられない人に、私たちにしか私たち一人一人が与えられた場所に行き、どうぞあなたが私たち一人一人を通してあなたの愛を届けることができますように、私たち一人一人を用いてください。奉仕者の方々一人一人をどうぞ最後まで強めてくださり、最後までこの礼拝をお守りください。この祈りをイエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。ではしばらく皆様お祈りを捧げましょう。みなによってお祈りをお捧げいたします。アーメン。では次に、聖書朗読をいたします。今朝の聖書の箇所はヨハネによる福音書21章1節から14節、ヨハネによる福音書21章1節から14節、新約聖書の206ページ、新約聖書の206ページをお開きください。
ヨハネによる福音書21章1節。その後イエスはテビリアウス湖畔で、また弟子たちとご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペトロ、ディドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペトロが、私は漁に出ると言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかし、その夜は何も取れなかった。すぐに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが、弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。イエスが、 子たちよ、何かおかずになるものは取れたかと言われると、彼らは取れませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまりに多くて、もはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに、主だと言った。シモン・ペトロは主だと聞くと、裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船で戻ってきた。陸から200ペニスばかりしか離れていなかったのである。陸に上がってみると炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてあり、パンもあった。イエスが、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。そこでシモン・ペトロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると、153匹ももの大きな魚でいっぱいになった。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。イエスは、さあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰も、あなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であると分かっていたからである。イエスは来てパンを取り、弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのは、これでもう三度目である。以上です。
では次に使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌93-41、使徒信条 A、 賛美歌93-41、使徒信条 A に、ございます。使徒信条は声を出して告白して、いただきます。では皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。
アーメン。
ではお座りください。では今から川崎牧師に牧会祈祷を捧げていただき、人生は虚しいものではないと題してメッセージを取り継いでいただきます。
皆様、死んでよみがえって今も来てらっしゃる復活の主を本当に心から感謝したいと思います。弟子たちは復活されたイエス様にお会いしたときに喜んだとあるんですね。心から喜びの時としたいと思います。お祈りいたします。実にキリストは復活されました。十字架に死んでくださり、死に勝利して復活された主を心から褒めたたえます。この事実は地獄を栄光に、死を命に、 絶望を希望にと変えてくださるお方、一人一人を変え、世界を変え、歴史を変えてこられました。今も生きておられ、すべてを支配されるイエス・キリスト様が私たち一人一人に近づいてくださり、心の目を開いてくださり、御言葉に固く立たせ、救いの道を歩まさせてくださいます。この時、この礼拝において商店会員のお一人お一人を覚えながら、ご遺族の皆様の上に主の慰めを祈り、主にある確かな希望を分かち合うためにも集まってまいりました。どうか私たちに御言葉と聖霊によって主のお心を悟らせ、上からの恵みと励ましを与えください。それによって私たちの魂は溢れて満ち足りて安らぎます。今も病との戦いにあり、愛の主に望みを抱いて過ごされる愛する兄弟姉妹に、復活の主の命と力を持って支え続けてくださいますように。こうして主のご復活の喜びをこの身に刻んでおりますときに、続くコロナ禍や自然災害、さらにウクライナの苦しみの声、迫害下にある人々のうめきの声が神様あなたに届いています。主の十字架の言葉と復活の主の命の豊かさで満たし、主の平和を与え続けてください。平和の福音を届けることができますように働きかけてください。小さな私たちもお使いください。今生ける命の御言葉をお聞きします。その命に預からせていただきながら、私たちは十字架と復活の主の証人としてここから新たに歩み出します。どうぞ導いてください。栄光を主にお返しして、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。人は誰でも自分の人生に設計を立てます。はっきりしている方もあるでしょうし、漠然としていらっしゃる方もあるかもしれません。物心ついて、それから親から自立するように離れていくときに、ああ自分はどのように学校進学していこうかな、もちろん一人で決めるんじゃないでしょうけども、相談しながら決めることもあるでしょうし、進学すること、また働く、多くは就職という形もありますし、自営業の方もいらっしゃる、いろんな形で働くということ、時には転職ということもあろうかと思います。過去に私も変わったわけですから、一般社会に勤めて企業に行ったものが、これで伝道者の道を歩み出して転職というのか変わる場合もありますね。時にご結婚ということもあります。年を重ねますと、人は一つの働きを終えて一般に定年という時を迎えます。そして死を迎えます。その前に、私の生涯はこうだろうなと先を見越すようにこういろいろ考えるわけです。そこで終わりだ、そう思うところに復活されたイエス様はとどまっていらっしゃいます。こうして今日は復活、イエス様の復活のことが証言されている箇所の一つ、ヨハネによる福音書の21章を取り上げました。ここに至るまで、そうですね、ヨハネでしたらこの20章から書かれているんですが、まずエルサレムでご自身の方から現れなさった、弟子たちに、婦人たちに。またルカによる福音書を読んでいきますと、エマオ途上において二人の弟子たちと共に同行されて行かれたという、
また再びエルサレムに戻られた。今日のところも20章を見ますと、約1週間のことが書いてあるかと思いますが、エルサレムに戻られ、そして今日読んだ箇所は、復活後数週間経った記事です。他の福音書とこう見比べてみると、テビリアスコというちょっと下がみそうな書き方をしておりますが、これガリラヤ湖のことですね。主の弟子たちの多くがそこで生計を立てていたところ、彼らのふるさとと言っていいと思いますが、その湖畔でのこと、またその後ガリラヤの山で、一つ共通しているのは全部復活のイエス様の方から現れてくださった。またなおも先にイエス様が進んでいかれたという表現がなされているところがあります。イエス様はそういう方なんです。今も言いましたが、今日読んだ箇所は復活されたイエス様、その数週間後のことであります。弟子たちは、多くのペトロをはじめとする漁師たち、元漁師たちは自分たちのふるさとに帰っていたわけであります。彼らがこのガリラヤに帰っていた、ガリラヤ湖のところをふもとにいたというのも、実はこのことは先週開いてきましたが、イエス様の弟子たちがイエス様を否んだその直後におっしゃったことですね。今日聖書の宣教師にその箇所だけ聖書のところ書いてきました。思い起こしてください。しかし私は復活した後あなた方より先にガリラヤに行くと、もうすでに十字架にかかる前からおっしゃってらっしゃった。おそらくその後弟子たちは、あの時のイエス様の言葉を思い出したでしょうし、復活された後にもガリラヤに行くよとおっしゃってらっしゃる、繰り返しおっしゃってらっしゃいます。今私たちにとっても復活されたイエス様と共に歩く歩む道は、だんだんだんだん暮れゆく道を歩いていくんじゃなくして、次第に明けゆく朝の光の中を歩んでいくんだなということを思わされるのです。さて、そんな中で今日のところ開きました。先週も予告しましたが、十字架におかかりになられる場合にも、イエス様は弟子たちと食事をされた、主の分散をされ晩餐をされたし、今日のところも食事をしていらっしゃいますよね。そこに焦点を当てながらご一緒に聞くわけでありますが、21章の前の20章はそこから数週間前の出来事です。復活された朝のこと、参考まで申し上げますと、20章でしたらですね、26節に8日の後とありますから、復活されて1週間経った後、しかも今日の方はそこからまた数週間経った後の出来事であります。なぜこんな話をするかというと、あの数週間前のイエス様が復活されたのことはまるで忘れてしまったかのように弟子たちはなっていた状態なの。復活の喜びを、弟子たち死を見て喜べりという言葉が20章の20節にありますが、あの喜びはどこに行ったんだろうと思われるような、もう一度漁に出てみましょう。他の弟子たちも7人ほどいますけれども、一緒に行く有様でした。この時弟子たちの心を支配していたのは喜びではなくして、これからの不安だった。漁がしたかったわけじゃない、元漁師ですけども、何の収穫もなかったでしょ。ここでプロの、彼ら漁師のプロですよ。ガリラヤ湖のどこに行ったら、この時間帯、この時期、この時間帯、どこに行ったら魚が取れるのをよく知ってた彼らが一匹も取れなかった。ですからイエス様が、子たちよと声をかけられた。何か、面白いおかずという表現を使ってますが、おかずになるものは取れましたかというと、イエス様の問いかけに対して取れませんでした。何でもない会話のようですけれども、弟子たちはイエス様見えてない。そうですね、見えてたらこんなこと言いませんよ。 彼らの心にたかが数週間経っただけで虚しさが支配してた。さあこれからどうなるんだろうかという失意の中にいたんではないだろうかと思われますし、まるで目標を喪失してしまったような弟子たちの姿があります。信仰の逆戻り現象が起こっているんだ。そのようにイエス様を見失っていたんですけれども、間違ってはいけない、イエス様はおられたんです。どうぞ、イエス様はおられたんです。弟子たちの方は見えてなかった。4節ご覧ください。そのことをズバリ言ってます。4節に、すでに夜が明けた、一晩中働いたわけですね。夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかったとあります。イエスだとは分からなかった。夜通し網を下ろして取ったけれども、もう一匹も取れない、疲れ果ててしまっている弟子たち、一晩中イエス様を見守っておられた。弟子たちが気づかない時もおられた。一晩中見守っておられて、夜が明けるとそこにイエス様が立っておられて、弟子たちはそれがイエスだとは気がつかなかった。これはそういうことを研究していらっしゃる人の言葉ですから間違いないと思うんですが、一日の最低気温は日の出10分前だそうです。ご存知の方多いかもしれません。一番ガッと気温が下がる一番寒い時、その外側の状況に象徴するかのようにして、彼らの心はまるで冷え切ってしまっているような寒々とした状態の中にいたと想像しても間違いんじゃないでしょう。でも復活の主はそこに立ってらっしゃった。これ2000年前の出来事だけで済まないんです。今日私たちイースター感謝礼拝ですが、この日だけはイースターじゃないはずです。死んでよみがえったイエス様はいつでも生きてらっしゃる方。今日どんな時代でしょう。私たちの状況はどんな状況の中にあるでしょう。もう3年目になりますね、このコロナ禍の状況。当初は異常事態だ。もう3年目になりますと普通の状態になりつつある、こう思ってしまうのが異常な状態ではないかと私思ったりする時があります。マスコミはこんだけ発達しますと、世界中のいろんなことが私たちの目に飛び込んできますし、耳に入ってきますが、これほど自然災害があちらこちらにあるのかなと思うぐらい。先だっても私は東北のある先生方と語り合う時がありまして、先生まだ終わってませんよと言われました。認識が甘いですよと言われた。人災は立ちません。ご存知のように戦火、私たちは心を痛みますし、もう見たくないなと思うぐらいのウクライナのあの戦火、なんてことのないスターリン時代はもっとひどいことが行われていた。今はこんだけニュースが飛び込んできますから、極端にひどい、まあ、確かにひどい状態ですが、なんてこのようなことが起こるんだろうかという中に我らの耳に入り目に飛び込んできますので、世界中が震撼されています。とともにいつの間にか知らず知らず身の回りのことも含めて疲れと不安を覚えます。この時、特にこの21世紀に入りまして、世界が本当にこの短い間に、この2、3年、どうも、私ですらですよ。私ですらと表現しますが、想像がつかないほど変化してるなと思います。改めて私たちの存在の基盤が揺れ動く。崩れ去る 砂地のようなところがあるな。自らの健康も仕事も世の中の仕組みも社会秩序も明日どうなんだろう。今世界中が直面させられています。個人的にも頭で分かっているかもしれませんが、こうした時に復活のイエス様は見失いやすいんです。このガレラヤ湖の弟子たちと変わらないなと思わされます。この時こそこんな御言葉がヘブライ人の手紙13章8節にありますよ。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのないお方です。このお方の御口から出る言葉、聖書の御言葉は、天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。変わることがないイエス・キリストとその御言葉、そこに私たちは立ち続けて歩み、そのことにそこに生きて述べ伝え証しもする。揺れ動く世界、揺れ動く私たちの現実に対して、今も変わらない復活の主はそこにおられる。あのガリラヤ湖の弟子たちと一緒です。見失っている時にそこに主がおられる。今この礼拝の中に、そして私たちの日常に主がおられる。日々ですから、イースターは毎日毎日のことであります。どうぞこのことを確認しながら、この感謝を捧げ、見ること聞くことに翻弄されやすい私たちのうちに、変わることのない、永遠に変わることのない主イエスキリストご自身と御言葉に立ち続けたいものであります。続けて聖書をご覧ください。5節6節以降、復活されたイエス様、弟子たちはイエス様だと分からなかったんですが、なんて年頃な言葉ですよ。子たちよと声かけてらっしゃる。弟子たちよとおっしゃらない、私の子たちよ、何かおかずになるものは取れたかと問いかけられました。そこで命の交わりを持とうとしてらっしゃるイエス様の姿があるんです。しかも船の右側に網を下ろし打ちなさい。ペトロなんてプロですよ。 どこにいた魚におるかって大体分かるはずなの。ところがイエス様が愛に満ちた指示を与えていらっしゃる。一晩中うまくいかなかったことが、イエス様の御言葉によってやり遂げることができて、大量の姿があります。その時主に愛された、おそらくこれはヨハネでありましょう、主だ、そう叫ぶと、なんとも言えないペトロの狼狽ぶり。上着を皆さん聞いて飛び込むっていうのは、当時のユダヤ人にとって上着というのはもう必需品なんです。布団代わりになるものだったの。こう真ん中ポコッと開いてこうスポンとかぶるだけ。皆さん、自分の布団を担いで飛び込む人って、まあいないと思うんですよ。そういうありさま、彼の狼狽ぶり、主よ、イエス様が見えてなかった時に主よと彼はそこで叫んだ。そして陸に上がった弟子たちに対して、イエス様はテビリアス湖畔で炭火の上に魚をそこで焼いて、イエス様も焼かれたんですよ。パンを温めて弟子たちを朝食に招いてくださった。しかもイエス様のなんていうご配慮でしょう。弟子たちが取ってきたのも一緒に持ってきなさいと合わせ持って食卓を囲んでいらっしゃいます。共に食事の交わりをしていらっしゃる。私の聖書理解の中では、主なる神様イエス様の方から食事を整えて明確に書いたのこの箇所かな。もう一つ参考まで申し上げますが、旧約聖書のエリアがですね、失意のどん底に落ちた時に主の使いの方から食事を整えたというところがありますので、参考までまた列王記上の19章を読まれたらいいと思います。あんまりないんです。復活のイエス様が お膳立てしてくださって、交わりの席を整えていらっしゃる。
もう一度申し上げます。先週開きましたあの最後の食事の席、それに続くところの主の聖餐を制定されたお言葉、そしてもう一箇所、エマオの途上で二人の弟子と共に食事をしていらっしゃる箇所がルカの24章にあります。しかしこれほどのガリラヤ湖でのイエス様の振る舞いっていうのは明確に詳しく書かれているのはここだけです。このようにしてイエス様の弟子たちはイエス様と食を共にすることを通して互いが神様によって生かされている。だってこの食事も与えてくださったんだ。また互いに食を共にすることによって生かされていることを知りつつ、本当に一緒にある交わりを生きるように導かれている。先週も申し上げましたけど、なぜクリスチャンは食事の前に感謝のお祈りするんですか。ああこれら全部は主が与えてくださったということの感謝ですよ。備えてくださったという感謝です。喜びです。だからお祈りするんです。ありがとうございます。今も生きてらっしゃるイエス様は私たちもこのような食卓に招いておくから。イエス様の方がこのような交わりを持ってくださる。ですから私たちはある意味では実際の食事の旅ごとに神様に生かされているということを実感し、感謝し、ここにイエス様がおられるということをともどもに楽しむときです。そんなこと言ってられませんよ。朝の慌ただしいときにもう歩きながら食事をしますという方は正直現実あるかもしれませんが、そこに主が共におられる。復活のイエス様との出会いと交わりというのは非常に日常的な中であるの。特別な時じゃない、日常的な最中である。このお方はこの食事の交わりを通して私たちに明らかにしていらっしゃることは、私たちが人生を生きるために命の源となるものを全部備えたと書かれています。私たちの人生のありとあらゆる時に、ありとあらゆる場面で、良い時にも悪い時にも、健康な時にも病んでいる時にも、喜んでいる時にも悲しんでいる時にも、神様の恵みと憐れみは変わらない。喜んでいる時だけがイエス様一緒にいらっしゃるんじゃない。復活の主は主に信頼する者とこのように関わってくださるお方であります。一度申し上げた記憶があるんですが、私たちの属している日本イエスキリスト教団というのは、台湾にある台湾キリスト長老教会と協約を結んでいる仲のいい、以前この教会にチェーンさんといらっしゃった方がおられた、あの方が属していらっしゃった教会です。ですから私も、団体を代表して4回ほど向こうの教会にお伺いするさような時を持たせていただきました。2回目に行った時ですか、ぜひあの教会に行かれたらどうですかという勧めを兄弟からいただいてたもんですからお伺いしました。立派な教会でした。そこに入った時にも漢字は私も分かりますし、あの当教会の出身者の二宮先生が通訳でおってくださったので助かったんですが、先生これ何書いてあるか分かるって言われて、一つだけ覚えています。これは仏教用語でもありますが、人生は生老病死、次なだけかと書いてあった。私たちがイエス様に出会うまでの人生は生老病死、そこまで。生というのは生まれる、生きるということも含めて、生まれる、老を置いていく、病病死だけか。 私たちの日常を忘れやすいことをその言葉は問いかけます。だけかなんです。これだけかは教会ならではの言葉です。しかし忘れやすいことですが、忘れてはいけない。どんなに若くても人生、生老病死だけか。イエス様は生きていらっしゃる。死んでよみがえった。その先を行かれる。我ら人間が最後の敵となる死をも克服して、私たちのうちに死を克服させてくださるお方がそこにいらっしゃる。イエス様は十字架におかかりになられる前にこうおっしゃった。お聞きください。心を騒がせてはならない。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなければ私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだ。死を迎えた後も父なる神様のもとに帰るための備えをイエス様がしたってかさ、イエス様がしておってかさ、永遠の御国で永遠の交わりの備えを。ですから私たちはこの時に信仰を持って期待するのです。復活信仰は極めて日常的なことです。それが私たちの日常生活に定着していく時に、ああこのお方の全てを備えてくださるお方との交わりの中に生かされて、私たちも新たに漁に出ていく、この現地の世界に使わされていくのであります。お祈りいたしましょう。主なる神様、復活された主の確かさと今も生ける主の恵みの中にあることを心から感謝します。主を、イエス様、あなたを見失いがちな私たちです。しかし今主がすぐそこにおられ、救いに預からせ、見守り、親しい交わりに招いてくださいます。いつでもどこでもこのイエス様を信頼し、信じ主に従っていく喜びの日々でありますように。主イエス様に信仰によって結び合わされた者として永遠の御国での永遠の交わりを覚えつつ、復活の主と共に歩み続けます。この祈り、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今御前に心を注ぎ出して、お一人お一人が祈りを捧げてくださいませ。
皆によってお祈りをお捧げいたします。この後賛美歌の伴奏、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は神様への感謝と献身の印として捧げるものでございます。では皆様、賛美歌352番、来たれ全能の主、352番を声を出さずに歌詞を味わいます。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と献金のお祈りを谷内さんに捧げていただきます。
恵み会天の父なる神様、今日このようにいたしましてイースターの感謝礼拝をすることができました。本当に感謝いたします。今揺れ動く本当に状況の中にありまして、私たち一人一人不安を覚える中にあります。しかしどんなそんな中におきましても、いかなる時も主イエス様の恵み憐れみがあります。どうぞ私たち一人一人がそれを信じて、一人一人が心を強く持っていくことができますように、神様より導いてくださいますこともお願いいたします。感謝します。ただいまより捧げ物いたします。どうぞあなたがそれを用いてくださいますように、転ばに集えない方々一人一人覚えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。お座りください。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さずに歌詞を味わいます。皆様お立ちください。唱詠の後、川崎牧師に祝祷をしていただきます。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。